考と感情の取扱説明書。この番組では丹波市議会議員の前川慎介とボディデザイナーのミファの2人で思考と感情についてあれこれお話をしていきます。リスナーの皆様の毎日がより楽に、そしてより楽しくなるような Tips をお届けいたします。今日は10回目の配信になります。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
もう気づいたら10回目ですね。
そうやな、10回。
早い。
いつから10回やっけ？
いつでしたっけ？
まあでも 3,4 ヶ月前ぐらいかな。週1ぐらいのペースだね。
そうですね。なんかいいペースでは意外と取れていて。
そうね。
で今回ちょっと空いたんですよね、確か。
ちょっと空いたな。
ちょっと空きましたよね。
うん、
でなんかその期間いつもだったら私がお猿さんに、次どうしますみたいな LINE をこうもう話したい気持ちが溢れてやってしまうんですけど。
あ、そういう時に LINE 送ってんねや。
そうですよ。
なるほど。
うん。なんだけど今回ちょっとバタバタ自分もしていたこともあってなんか普通に間が空いちゃいました。
ええこと
まあまあまあそうでね、今日は、最近の幸福感、最近自分が感じている幸福感についてお話をしたいなと思っています。
はい。
お猿さんは今幸せですか？
ですよ。
うん、即答。素晴らしい。なんかすごい最近幸せそうだなっていうのを感じてますね。
ああ、やっぱそっちまで感じられる？
来てます来てます。
言ってる？
うん、
そうなんですよ、幸せなんですよ。
でもなんかね、人が幸せな様子って嬉しいですよね。
まあ俺は嬉しいけどな、嫌になる人はそらおるやろ。
まあそうですね、まあその相手によると思いますけど、私にとってお猿さんは大事な人だから、やっぱりそういうお猿さんが幸せそうだと私も嬉しいです。
ありがとうございます。
で私も最近すごく幸せなんですけど、最近感じてるその幸せっていうのが、なんていうのか、すごくこうじわーっと温かい感じの幸せなんですね。
なんとなくわかるような気がする。
なんかね、そのお味噌汁みたいな。
ほっこりするって感じ
みたいな。そう、あとぬか床みたいな。
ちょっと待ってくれ、
分かんなくなってきた。
お味噌汁までは許そう。ぬか床はちょっと解釈のしようがいっぱいあってだな。だけど そのそこに入れたきゅうりの味わいが深くなるとか、そういう意味合い？
そういうこと。その地味深いっていうか、
地味深い。ぬか床って
ぬか漬け
か。ぬか漬け、
ちょっとね、そんなイメージなの最近感じてる幸せが。なんかその例えばですけど、すごいお買い物をめっちゃした後の幸せとは違うっていうか、なんかね、その激しい感じじゃなくて、すごいなんかまあ半身欲的な。ずっといられるっていうか、その副作用もない。
そうやな、副作用ないな。確かに
副作用ないし、あと中毒性もないっていうか、なんかそこが当たり前になっていくんだけど、もちろんそのありがたい状況だなと思いながらも、こうなんか波がそんなに激しくないっていうか、なんかそういう、最近のムードなんですよね。
なるほどね、いい感じで年を重ねてきてるんだろうね、我々
ね、着実に。やっぱり今お猿さんも私もそういうその幸せを感じられる状況であるっていうのは、そのベースに一つは安心感とか、 その安定感だったりとか、
うん、
なんかその自分が帰るホームがあるとか、
うんうんうん、
自分のことを理解してくれる人が何人かいるとか、
うんうん、
やっぱそこがベースにはあるのかなっていうふうに思っているんですね。
うん、あるね。
うん、でそこをベースにしながらも、
うん、
ちょっとしたチャレンジをするとか、
うんうんうん、
なんか少しの負荷を自分にかけるとか、
うんうんうん、
で新しい人と出会うとか、
うんうん、
なんか少しの刺激をそこに入れることで、うん、なんかまたさらに充実していくような感じがあって、
うんうんうん、
ただそこの負荷の調整をこうあまりにも自分に負荷かけすぎちゃうと、
うん、
なんかそのぬか床に入れないっていうか、
はい、
ちょっとなんか幸せを感じにくい体質にもなってしまうのかなっていうのがあるので、
ぬか床が追いつかんくなるわけやな。
追いつかないですね。
発酵しきれないな。
そうですね、やっぱり。あ、
なるほどな、その負荷の調整か。
うん、
ああ、うまいこと言ったな。
そう、
うん、確かにそうかもな。その変えるとこというか、
はい、
安全安心な領域を確保しながら、
うん、
負荷を調整して、
うん、
自分に適度な刺激を与え、
うん、
で自分の領域を広げたり、まあ、考えを深めたりするっていう感じ。
うんうん、そうそうそう、
うん、なるほど。
結構自分がその、まあ、筋肉とか使っているからか、
うん、
負荷調整っていうのを意識的にやっていて。
なるほどな。
なんかトレーニング、人生のトレーニングじゃないけど、
うんうんうん、
無理なく幸せを感じながらも前に進むっていう、
うんうん、
今の自分にとってのちょうどいい負荷をめっちゃ探ってる感じがあります、
うんうん、あー、なんか俺の感覚にかなり近い。
あ、そう、
うん、あ、な、ちゃ、ちゃ、間違った、言い方間違えた。俺の感覚にかなり近いんじゃなくて、俺もミファの感覚にかなり近いんやな。
こっちに寄せてくれた。
そうそうそう、何俺中心に言うてんねんみたいな感じだったな、今の
は。そうですか。
うん、なんか、選挙に出たのも同じような感じやと思う。
うん。
選挙に出て政治家になろうと思ったら、もう適度な負荷をかけてんのよね。
うん。
いや、あれは適度じゃなかったかな。選挙はしんどかったけど、
ちょっとね、負荷的に結構大きいのかなと思うんですけど。
そう、うん、冷静に考えたらかなりしんどかったな、選挙、
うんうん、
だけど、まあまあ今となっては、まあ、あれぐらいでちょうどよかったのかなとは思うけど、
うん、
でこれまでね、踏み込んでこなかった政治という領域に踏み込んで、
うん、
今まあ政治活動してるけど、それがだんだんだんだんこう慣れてきてさ、
うん、
まあ、自分のものになるって言ったらなんか変な言い方やけど、
うん、
あ、それなりの対応ができるようになってきて、
うん、
で今度はそれしつつもなんかまた新たな取り組みをしたいなと思っててさ、
あ、
また塾を始めようかなと思ってんねんけど、
うん、
親子で参加する塾みたいなね。
ああ、この間言ってた、
うん
うん
う
ん、
そういうのをまた新たに入れようかなっていうのは、今の自分にとってはそれぐらいの負荷があっていいかなっていう考え方やね。
うん、なるほど。
逆にそれがなかったらこうまったりしすぎて、
うん、
マンネリ化というかさ。
わかります、うん、
自分の生活に張りがなくなってきちゃうからね。
うんうんうん、
かといって政治家になってすぐその塾を始めるとなったら負荷がかかりすぎないよね。
そうですね、
新しいことをいっぱいやりすぎると、
うん、
だからちゃんとそれなりのパフォーマンスで、こなせるようになってから、発揮できるようになってから、また新たな取り組みっていう感じかな、うんうん、俺の中では。
そうですよね、
うん、
やっぱりその安心安定の安定と、そのチャレンジとかっていうそのバランス、
うんうんうんうんうん、
安心安定がもちろんベースなんだけど、そこばっかりだとなんかもう毎日あくびしちゃうみたいな、
うんうんう
ん、なんかつまんないなみたいな、
うん、
やっぱつまらないっていうのも人にとってはやっぱあんまり健康的じゃないなと思うので。
そうやね、うん、まあ、一応誤解のないように言っとくと、
うん、
俺別に議会の間はあくびしてないけどな。
いや、そういう話じゃなくてね、その表現としてです。
それはそれはもう真剣に、 取り組んでおりますけどね。
うん、そうだと思います。
でも中にはね、寝てらっしゃる方もいらっしゃるよ。
なんかテレビとかでも見ますよね。
あ、いるね。
うんうん。
うん。
そう。だからそのやっぱり今回あの連絡が遅くなったって言って、私ちょっと自分に負荷をかけすぎてたんですね。
ああ、なるほど。
そう。でちょっとその今までと違うチャレンジをしてて、まあ、自分としてはもう少し軽やかに超えられるかなと思ったんですけど、
う
ん、意外と苦戦してしまって。
なるほどね。
で、そうで、期限もあったからいけるかみたいな、
うんうんうん
う
ん、
そういうちょっとヒヤヒヤな状況ではあったんですけど、
うんうん、
まあ、それでもやっぱ期限があるからこそそこに向けて必死に頑張って、まあ、はい、一回超えるともうその山は結構次は簡単に越えられると思うので、
うんうんうん、
そのタイミングでまたちょっと新しいものをやったりとか、
うんうん
うん、やっぱり余裕ない状態で新しいことやっても両方ともうまくこう手つけられないし、
そうやな、
ね、なんか中途半端が一番嫌なので、
うんうん、で一回その山越えたら次からほんま軽やかに越えられそうやもんな。
そうなんですよ。
うん、わかるわ
ね。そう、やっぱりその一回その景色を見るとか、その経験、うん、体験をするっていう、うん、やっぱ一回目が一番ね、重いと思うんですよね。
うんうん
うん。そう。で、やっぱりその、まあ、自分の仕事一つもそうなんですけど、
うん、
あとは周りにこう関わる人が増えてくると、
うん、
やっぱりその負荷もかかるのかなっていうのが私の印象としてはあって、
うん、
関わると言ってもなんていうのかな、私の場合は例えば養成講座で、うん、今卒業した方がうちのスタジオでレッスンできるように準備をしてるんですけど、なんかその方々がうまくこうデビューできるようなサポートとか、
うんうん、
その辺も入ってきたんですね、
はいはいはい、
でそうするとそれは自分のことではないんだけれど、うんうん、やっぱりどこかでな自分の一部とまで言わないんだけど、常に頭の片隅にその方々がいて、
うんうん
うんうん、そうするとやっぱりちょっといつもよりもエネルギー使うんですよね。
そうやな、
うん、そこもやっぱり今の自分が面倒見切れる人数を知っといた方がいいなと思って。
あ、なるほど。
はい。もしくはやっぱりその人数が増えるにつれてやっぱりどこかで何かを手放したり、
うんうんうんうんうん、
自分のこだわりをちょっと書き換えたりとかしないと、
うんうん
うん、なんかそれはできないじゃないですか、うん、
そうだね、
うん、だやっぱり自分が見たい人数がいるなっていうのすごい感じてて。
あ、それは何のためにやってんの？
一つは、うん、まあその自分のスタジオで誰か他の人にやってもらうっていうことを、
うん、
私自身はあんまり自分のなんていうんですか計画に入れてなかったんですね、
うんうん、
ただ今回養成講座で来てくれたその受講生の方々の中でも、
うん、
すごくいいなっていう方が多かったので、
うんうんうんう
ん、なんかこの先も一緒に成長していきたいなっていう気持ちになれたからそういう提案をしたんですけど、
うんうんうん、
で一緒にその今ビューティーピラティスっていうものを使っているんですけど、うん、なんかそれを一緒に広めてより体も心も健やかな人を増やしていけたらいいかなって思った。うん、そういう取り組みですね。
じゃあなんか仲間って感じだよね。
まあそうですね、仲間です。だからね、誰でも面倒見たいっていう感じではないです。
そりゃそうやわな。
うん、なんかたくさん増やせばいいとも思ってないし、
うんうん
うん、
そうか、仲間ができたから仲間と一緒にそういう活動をする。ただまあ自分が講師という立場でもあるから、
うん、
そのマネジメントっていうほどかどうかわからんけど、
うん、
その人たちのことを気遣ってるって感じ。なんか
気遣ってる感じ本当に。でなんか私上下の関係すごい嫌いなので、
うんうん、
なんか私に教えてっていうスタンスは全然そのあまり好きじゃなくて、
うん、
もう一緒に考えたいし、その、 答えを私に求めるのではなくて、あの私はこう考えますっていうのをお互いこう出し合いたいし、
うんうん、
なんか自分が上って思った瞬間すごい苦しくなるんですよ。
あーなるほどね。えじゃあどういうところを気遣ってんの？
だからその今レッスンの実際デビューする前で練習段階なんですけど、その方がお友達連れてきてくれてレッスンするんですね。で私も参加して一緒に受けて終わった後にそのフィードバックでやるんですけど、その時もなんか自分から先にすぐこう意見とか言わないようにはしてて、その本人がなんか自分が今日のレッスンでどういう風に感じたのかとか、もうちょっと克服したいところはどこだと思ってるのかをひとまず聞くようにはしています、
うんう
ん、なんか押し付けたくないなと思って、
うんうん
うんうん、
それがちょっと疲れる？
あ、疲れるわけじゃない、今のバランスは全然大丈夫なんですけど、でもまあ今まで一人でその一匹狼でずっとやってきてたから、うん、それよりはやっぱりその子供が増えたみたいな感じ、
うん、
でやっぱりちょっといろいろ気使わなきゃいけないことは増えたんだけど、でもそれも含めて幸せではあって、
うんうんうん、
この先もいっぱい増やしたいかって言ったら私のそのキャパ的にはそれはあんまり幸せじゃないと思うから、
はいはい、
なんか、うん、これぐらいでひとまずいいかなと思っています。
あーなるほどね、
うん、
じゃ適度な気遣いとか気づく、うん、まあ、時にして気づかれとか、
うんうん、
でも心地いい感じなんかな。
そうですね。
あなるほどね。
でもお猿さんも私以上にそのいろんな人と関わったりとか、うん、その丹波市の代表っていうことになるんですか？
まあそうやな、市民の代表の
市民の代表、うん、じゃあバックに市民を抱えているというか。
まあそうです
ね。
うん、
それでもなんかそこに対してすごいなんていうか、そこが負担になっちゃうようなのはおかしいから、やっぱりその、うん、軽やかでいたいわけじゃないですか。
そうやな。
だからその辺ってなんだろう、たくさんの人をこう抱えつつも、
うん、
なんていうか身軽に動くというか、
うんうんうん、
そのためにもやっぱりその論理的思考でうまくこう整理をめっちゃその細かくとか、
うんうん、
繊細にやってるのかなみたいな。
まあそうね、なんかそれだけの市民の支持を得てるっていう感覚は確かにあるんやけど、
うん、
それが変なプレッシャーになったらあかんなとは思ってて、
うん、
基本的にはさらそうとしてるな今。
さらそう？
さら、うん、さらす。
ああ、さらす、うん。
なんかどっかこう閉じてしまうとさ、
うんうん、
その周囲の目とかすごい余計に気になる気がしてて、
うん、
ここは見せちゃいけないみたいなさ、
うん、
でもあらかじめドーンとさらしといて、
うん、
それでもまあ支持するよみたいな人たちがいてくれたらいいわけやん。
うんうんうん、
だから市民の目とかまあ気にならへんわけはないねんけど、
はい、
自分が自然体でいれるような状態で支持してもらえるようにしようとは思ってる。
すごくクリーンですね。
だってしんどいもん抱えたら。
そうなの、わかる、すごいわかります。隠すとか抱えるって結構しんどいですよね。
そうそうそうそう、だから晒すようにしてる。
じゃあもう本当にオープンに今まで通り正直にその自然のままのお猿さんとしてやっているってことですよね。
うん、まあこれまでと違うとなると言葉遣いは変わったよ。何クソとかさ、
うん、
なんかそういう汚らしい言葉とか、
うん、
アホとかなんかそういうのは使わないようにしてるけど、うん
まあ最低限
最低限の言葉を選ぶ能力は身についてきた。
今までなかったんですか。まあ、社会人だったんだから
能力がないというわけではないけど、
うん、あえて使ってたのかな。
いやいやいや、その思ったことをそのまま言ってたから。
あ、そっかそっか、本当にそのままだったんですね。
そう、それを最近は言葉を選ぶようにはなったけど、思ったことを言っている、
うん、あ、なるほど、
うん、そっかそっか、丁寧な表現で言ってるだけ。
でも言ってることは一緒ですもんね。
そうそうそう、
本質は、
うん、そういうことです。
なるほどね。
これはやっぱ楽にするな。それと今日たまたま午前中友人と、うん、あの薪ストーブの薪の調達に行っててんけどな。
はい。
で2人で話してて、
うん、
あのいろんなことやってるやん、その議会以外にも、
うん、
いろんなことやってるの、なんでそんなに暇そうなんですかみたいな話、
うん
うん、確かにいろいろやってんねんけど、
うん、
その抽象度を上げるとみんな同じになってくるやん、
うんうん、
だからなんだろうな、うん、手短に進むというか要領よく終わるというか、
うん、
いろんなミッションがね、
はい、
パパパパパッと終わるし、
うん、
その分時間作れるやん、
うん、
でもこれ個別具体を一個一個やってたらもうとんでもない時間かかるから、
うん、
その差はあるよねみたいな話はしてた。まあでもこれちょっとマニアックすぎるな、具体と抽象の概念が分かりきってないとこの話は難しいからなしにしよう、飛ばそう。
いやでもすごく、うん、分かります。私は散々やってきたから、
まあ、
リスナーの方々はあれですよね。
そう、うん、なんか具体の話をずっとしてたら1日経っても終わらへんというか。
そうなんですよね。
そうすると絶対その人忙しくなるやん。でも抽象度上げて要点がこれやからとかってまとめたりとか、
うん、
この間やったこれと同じやからこれ応用してとかってやっていくと、
うん、
あっという間にタスクが終わるから時間が持てて、
うん、
あの人暇っぽいよねっていう話、
うんうんうん、そうするとまた抱えられる人数も増えるし、
そうやね、
なんかその負荷も上げられるし、
そうやね、
それでも常にこう軽やかでいられる。
そうそうそうそう。
うん、やっぱそこですね。
うん、まあ俺は問題解決とか好きやからな、その
仕
事とか、
うんうん。
だからまあそういう生き方を選択してるな。
なるほどね。やっぱ好きは本当最強ですね。
やと思うわ。
いや本当そうなんですよね。やっぱそこの処理能力っていうか、ちゃんと本質を見抜いたりとか、
うん、
なんかどう要点としてこうまとめるとか、
うん、
ずっとやってきたけど共通点探しだったりとか、
うんうん、
その辺が早くできるようになると本当に楽だなっていうのは、私もシーズン1からもうたくさん勉強していく中で分かってきて、
はいはいはい、
でそのシーズン2に入ってかなり私もなんか整理が上手になってきたなって自分でも実感としてあるんですけど、
うん、だって話がポンポンポンポン合うもんな、
う
ん、
そう、
シーズン1の時合わへんかったもんな、テンポ
結構リズムなかったですよね、もう、うん、なんかちぐはぐで私がなんかもう本当になんかもう的外れなことばっかり言ってるから、なんかもうシーズン1聞けないんですよね。辛い、本当に辛い。あれを世に残していいかわからないけど、まあ、誰かのためになるなら、
まあなるん
だ、使ってください、はい、
あの人がこんな人になるんだみたいな、
うん、ただそのなんていうかシーズン1からやっぱり聞いてもらった方がいいなと思うのは、
うん、
やっぱりあの一般的な人はきっと私みたいな感じで、
うん、
なんかきっとお猿さんが言ってることをすんなり聞けない方が多いと思うので、なんかそこで私がそのよう恥ずかしくもなくこう自分があの思ったことをポンポンポンポン言っちゃってるので、
うん、
そこでなんかまたちょっとずつ理解、一緒に私と一緒に成長していくような形で聞いてもらえたらいいのかな。
なるほどね。
辛いけどね。
たまたま今日読んだ記事でさ、
はい、
あの東大生の話が出てんけど、
うん、
東京大学ね、
うん、
東大に行く人ってすぐ質問すんねんて、
うん、
すぐというわけではないけど、まあ、質問が多いと。だから講義が終わった後も先生これが分かりませんみたいな感じで、
はい、
質問に行くらしいわ
私東大は行けないけどめっちゃ質問まです
そうそうそうそう、いやだから質問することがすごく大事でさ、
はい、
質問しない人っていうのは、まあ、分からないポイントがどこかも分からないとか、
あ、
なんとなく分かってないねんけどでも質問する気になれへんのかなんかよう分からんけどさ、
うん、
でも質問をして分からないことは分かるようにしていく、明らかにしていくという行為を繰り返さへんかったら、
うん、
やっぱなかなか人って成長せえへんやろな。
そうなんですよね、
うん、だからそういう意味で言うとミファは成長するだけの素地があったっていうことなんじゃない？
うん、そうなるのか。
質問をしたんだからだって。
なんか先週末もちょうどその体の勉強会土日だったんですけど、
うん、
もう質問が止まらないんですよ。
あ、ミファからの質問？
そう、私が講師の人に質問したいことが止まらないくて、
はいはいはい、
で本当はもっと聞きたいんだけど、
うん、
なんかみんなのねこともあるし、その やっぱ一応そのセミナーとかの講座の流れがあるから、
うんうんうん、
ここまでにしときますかっていう感じなんですけど
今日はこれぐらいにしようでやろうっつって。
そう、でも一生本当は質問したい。
あ、貪欲やな。
欲張りなのかな。
うん、まあいい意味で欲張りなんじゃない。
あ、でも私もお猿さんと一緒で納得したいんですよ。
ああ、ああ、分かる分かる、
うん、納得したいんだと思う。
うんうん
うんうん。
だからそういう欲求に素直なんやろな。
そうですね。だからこの質問して恥ずかしいとかももうないですね、ほぼ。
うんうんうんうん、
うん、多分ね、そう、あの私よりももっと体に対しての知識がある方々ばっかりだったから、うん、なんかそんな基礎的なところ聞くんだとかってもしかしたら思ってる人がいるかもしれないですけど、うん、なんかそれよりも知りたいっていう気持ちの方が強くて、
うんうんうん、
聞いちゃう。
なるほど。
うん、
そうか。そこに何か成長のヒントが隠されてそうやな。
そう、なんかね、人目よりも自分を喜ばしたいじゃないですか。
そうやな。
ね、もったいない、人生一回だから。
そうそうそうそう。
そうなんですね。だからそのお猿さんはその政治家としても活動されながら、
うん、
薪もなんか入手しに行ったり、
うん、
あの鶏の子たちを面倒見たり、
うん、
なんかソーラーパネル張り替えたり
張り替えはしてない張り替えはしてない。
あとリーフでなんか電気を蓄えたり、
うんうん、
わかんないけど、
わかんない
なんかとにかくいろいろやってるじゃないですか。それでもそれぐらいなんかゆとりを持って幸せを感じられるぐらいの余白があるっていうのは、
うん、
やっぱり論理的思考だったりとか抽象化するあのスピードが速いんでしょうね、本当に。
処理能力はだいぶ上がったと思う、
うん、
でそれなんでかって言ったら、
うん、
これまでやってきたことを振り返って、つどつど振り返って自分の中で整理してんね、
うん、
物事の今回の例えば何か成功しましたと、
うん、
だからこの成功の本質は何やったんやろうとか、
うんうん、
で失敗したら失敗したで失敗の本質は何やったんやろうとかっていうのをつどつど振り返るから、
うん、
こう経験が蓄積されていくやん、
はい、
で何か今度新しいことが起こったとしても、
うん、
過去のその経験にこう類するものなんよ大体が、
うんうん、
パターン的に一緒やねんや。
そっか。
そう、ほんならこれはあの時のパターンでいけるはずやって、うん、したらそれでスッといくことがまあ多いよね。だから、うんうん、経験すればするほど処理能力が上がっていく感じ。
うん、
それを振り返りせんかったら、
うん、
経験は豊富なんやけどすぐにこう応用が効かへんから、
うん、
あ、経験の割にはみたいなことになっちゃうね。
うん、そうですね、
うん、
いちいちちゃんと抽象化して今回のことはどういうことだったのかとかをきちんとこのまとめる作業、
うんうん、 そうそう、
そこを丁寧にやることですね。
そう、
うん、
でそれをブログに書いたり Facebook に書いたりしてるの俺は。
あー、アウトプットして。
そう、
うん、
アウトプットするっていうことはそれなりに適度な緊張感を持ってやるからさ。
うん、確かに人に見られるものですもんね。
そう、で自分で言語化するとやっぱ理解度が上がるというか、
うんうん、
だから何か出来事が起きてもそのアウトプットせずにそのまま行ってしまうともやっとしたまま残るのよ。
うん、確かに。
それをいちいち言語化してブログとかに書くから、
うん、
その都度思考が整理されるし、
うん、
精度も上がっていくよね。それはそんだけトレーニングしてるのと同じやから。
そうですね、
それは情報処理能力は上がるはず。
なんか今回の学びの場でも、アウトプットを伴わないインプットは、
うん、
本当のインプットではないっていうようなことを講師の人が言ってたんですけど、なんかその私もそうだなと思って、
うん、
やっぱりただ聞き流してることっていっぱいあるし、
うんうん、
なんか聞いてるだけだと楽にふんふんふんってやってるんだけど、実際それを隣の人に説明しようとした時に、うん、いや全然分かってないじゃんみたいな風になっちゃうから
そうね、
やっぱアウトプットセットにするっていうのが、
うん、
身につくやり方なんですよね、きっと。
と思うよ、
うん、
だからアウトプットをするためのインプットで俺が心がけてもないけど普段やってんのは、
うん、
メモを取らないっていうことやな。
あー、言ってました。
ああ、メモを取ると、うん、インプットのためのインプットになんねん。
もう書くことが目的になっちゃいますもんね
そうそうそうそう、
うん、
でインプットしながら考えてるから、
うん、
で考えたことをメモすんねんな、
うんうん、
言われたことをメモするんじゃなくて、
うん、
言われた上でそれについて考えたことをメモして、
うん、
構築していく、
うんうんうんうん、
だからなんだろうな、そう、まあ考えることに集中してんのか、まず、
うんうんうん、
メモなんか取らずに一心不乱で考える。
なるほどね。そのインプットをしながらもなんかある種アウトプットもしてるっていうか、
う
ん、
そうそうそうそう、
うん、それがもう瞬時に行われてる感じですね、
う
ん、
そうそうそう。で、うん、自分が考えたことで、お、なかなか俺ええこと気づいたやんみたいなことをメモしてんね。
うんうんうん、確かに。
でそのメモをつなぎ合わせていって、アウトプットの振り返りというかさ、
うん、
自分の考えをこう構築していくみたいな感じかな。
うーん、なるほど、そっかそっか、
うん、
そういうふうにその能力がやっぱり高まれば、
うん
うん、人生にゆとりがやっぱりできますね。
そう思うよ。
時間的にもそうだし心的にもそうだし、
うん、なんか何やろな、インプットしながら、なんなんやろ、ちゃんとインプットしようとしてないのかな、なんなんやろな、鵜呑みにしようという気が全くないねや。
うん、
だからインプットするときも大体うってることが多い、
うんうんうん、
ほんまそれっつって、
うん、
だから従順に全部鵜呑みにしようとしてないから、
受け身、あのスタンス的にその教えてもらおうと思ってないですよね、その前の人から。
いや教えてもらおうと思ってんねんで。
思ってるかもだけど、なんかなんていうの、うんと全部そのままこの人が答えを知ってるとはきっと思ってない気がします。あ、
それは思ってないな、
うんうん、
ありえへんと思ってる、
うん、
あんたと俺と違うしねっていう、
うん、
だ 参考にしたいぐらいやな。
そう、本当 そっちですよねきっとね、
うんうん
うん、
あくまでも自分で構築したいから、
うん、
参考にしたい、
うんうんうんうん、そう、うん、
なんか我々人間の悩み事ってさ、
うん、
大体がもう答え出してたりするわけよね、
うん、
それすらもなんか嫌というか安易にその哲学者の答えをあらかじめ欲しくないというか、
うん、はい、
自分なりに考えてそこにいたり、
うん、
答え合わせで哲学者の言葉をこう拝見し、
うん、
あやっぱそうやんなみたいなのが好きやな、うん
なんかすごいわかるのが、うん、なんか答えを先にもらいたくないんですよね。
そうなんですよ。
同じ答えに行けたとしても自分で考えてやったんだぜっていうそのプロセスが好きだから、
うん、そうそうそうそう。
なんか自分がこの間発見したこととかを違うセミナーとかで聞いたりすると、うん、あ先に聞かなくてよかったってめっちゃ思います。
うんうんうん、わかる。
自分で探し当ててよかったって。
そうなんですよ、
うん、
だからなんか、ちょっと話変わるけど、
うん、
数学っていう学問があるの知ってる？
うっすら知ってます。
うっすら知ってる、
はい、
その数学の問題を解くときにね、
うん、
5分考えてわからんかったら答えを見て覚えろっていう教え方があるね。
ん？ 5 分考えてわからなかった答えを先に見ちゃえって？
そう。
あ、そういうのがあるんですね。
そう。で、解き方を覚えろと。それは分からなくはないんやけど、
うん、
でもその考えてる時間ってすごい頭使ってるわけやん、
うん、
例えばこの手の問題の解き方は A パターン、B パターン、C パターンがありますと、あるはずだと、
うん、
でこの問題が A、B、C どのパターンで解いていったらええんやろっていうのをあの手この手使いながら考えるわけさ、応用問題とかってね、
うん
うん、で5分考えてわからんかったから答え見て、あ、なんや B パターンやったんか、あ、はあ、こうやって解くんやなっていうのは、
うん、
全然面白くないと思ってて。
そうですね。
ABC のどれに当たるのかっていうのを考えてる時間が楽しいのよ、
うん、
だから、うん、楽しいし、その考えてる時間だけ頭が良くなっていくはずやねんや、
うん、そうですね、確かに。
ああ、でその頭が良くなっていく時間、せっかく美味しい時間を5分で諦め答えを見る、それが合理的な数学のかん、あ、点数の取り方だっていうのはちょっと俺は消せないというかね、その、うんうん、いや数学の点数はそれで取れるのかもしれない、
うん、
頭が良くならない、
やっぱそれって目的が何かですよね。
うんうんうん、
点数取るためなのか、ちゃんとあの頭の考える力を育てたいのか。
そうそうそう。だから俺高校の時にだいぶ頭良くなったなっていう実感があんねんけど、
へえ。
もう一日十何時間数学してた時あったな。
すごい。
で一つの問題に1時間2時間かけたりしてたもん。
やったことない。
え、
そんなのやったことない。
あ、そもそも数学という学問を知らないじゃん、あなた。
うっすらしか知りません。
算数止まりなんじゃん。
そうかも、そうかも。
算数と数学は違うから。
算数は知ってます。はい、なるほど。
やっぱな、そこで考える力はついたと思うわ。
やっぱね、その自分で攻略してなんぼですよね。
そうそうそうそう、
うん、そこに面白さもきっとあるんだろうし。
そうや、
うん、
実力をつけようと思ったらやっぱすがいると思う、
うん
う
ん、
じっくり考える時間が。
確かに。
まあでもいい流れに乗れたらええねんけどな。そうやって時間をかけて考える時間があってさ、そもそもね、うん、
はい、
で自分で答えを見つけ出す思考回路が出来上がったら、
うん、
いろんな物事に対しての情報処理が早くなるから、
はい、
余計に時間が作れるようになるやん。
そうですね、
うん、でも本当に忙しくてそういうことを考える時間がなかったら、
うん、
もう目の前のタスクの処理に追われてさ、
うん、
じっくり考える時間が持たれへんまま歳月が過ぎていっちゃうでしょ、
うん、確かに。
そうなると考える力ってなかなかつきにくい。
そうですね。
それはな、なんかよくないスパイラルに陥りやすいんちゃうかと思ってて、
うんうんうん、
うん、 まあ、難しい
時間、時間がないからそういうその思考力を高めるようなことができないのか、もしくは逆にその思考力がないから時間が作れないのか、うん、まあ、どっちが先かわからないけど、
うんうん、
なんかその、まあ、もし時間が作れる余裕があるんであれば、こういう考えを知っておくだけでも、
うん、
なんかこの先にすごく活かせるなと思うので、
うん、そうそうそうそう、
うん、
だから本当に忙しい人っておるやん、
はい、
はなんかもういっそのことそのライフスタイル自体を変えてしまうのもありかもしれへんけどな、
うん、そうですね、
うん、やっぱほんま考える時間を取らないと、
うん、
その本当に忙しいその循環から抜け出せへん気がする。
うん、そうですね、なかなかね。
でまあ本来なその高校とか大学とかで時間作れるはずなんやけどな。
うんうん、ね、そこでまあ本人が気づけたら一番いいんですけど、まあ、いい大人が周りにいて、例えばそのお猿さんの塾に来てくれた人とか、
うん、
なんかそういう考え方との出会いみたいなのがやっぱりあるといいですね、うん、ラッキーですね。
そうやな、そうや、
うんうん、
でまあ、大人になってからも、まあ、俺未だにそうやけど、
うん、
自己投資をすごいしてきた気がする、
うんうん、
いろんな勉強会に参加したりとか、
うん、
そこにお金をつぎ込んだりとか、
うん、
そういう会がなかったら自分で主催してやるとか、
うん、
自分の能力を高めるために投資した時間とお金は結構なもんやと思うわ、
うん、でもその投資は本当に良かったなって。だって今その政治家になって忙しくてもちゃんとゆとりを持ててるのはその投資ありきですよね。
そうそうそうそう、
うん、やっぱりその一日がぎゅうぎゅうだったり毎日がもうパツパツな状態って、まあ、今日のテーマ幸福感なんですけど、うん、なかなかその幸せを感じづらいと思うんですよね。
そうなんですよ、うん、そうなんですよ。
やっぱある程度こう風が通らないとなかなかそこには気づけないし、なんか体も硬くなってるだろうし、
なん
か自律神経的にもこう交感神経、この戦いモードじゃないけど緊張している状態が強いと思うし、なんかそこってやっぱ幸せとは逆だから、
そうやな、
もしそこに幸せが転がってても気づけないと思うんですよね。
ああ、感度が上がってけえへんもんな。
そうなの、そうなの、
うん
うん、だからそのゆとりを持たせるためにも、
うん、
ね、思考力高めたりとか考え方のその型を学んだりとかっていうのは、
う
ん、とてもいいなって、本当シーズン2になって今改めてありがとうございますという形でお礼をしたいと思います。
だからさ、あの世の中の働き方改革ってあるやん、うん、
はい、
あれ単純に仕事量を減らしてできるもんじゃないと思ってんねや。
そうですね、
仕事の質を上げないと、
うん、
労働時間って基本的に下がらへんと俺は思ってるから、
うん、
その仕事の質を上げるために無理やり休ませるっていう手もわからなくはないけどね、
うん、
休んで時間のゆとりがないと質が、要は能力が上がる、能力を上げる時間が持てないみたいなさ、
うんうん
うん、でもやっぱ最終的には質を上げないと働き方改革なんてできようはずがないと思う。
そうですね、
うん、
うん、根本的にやっぱりそこからですよね。
そう思うな、
うん、うん、でもあれですよね、中小志向についてもその教育の教育長でしたっけ、教育、
うんうんうん、
その方に理解してもらえたっていう話もしてたし、
うんうん、
やっぱ子どもの教育の時点からそういうのを学べるとすごくこの先が楽だなと思うので。
そうやね、ほんまそう、
ね、まあ、そこに触れてもなかなかすぐその良さが分かること、なんか先になって気づけること、
うんうん、
全然使わずにいく子もいるとは思うんだけど、
うんうん、
でもそこに触れるような環境を作ってあげるっていうのは、
うん
うん、やっぱりね、お猿さんもその良さをすごく実感してる人だから、
うん、
なんかその一歩が踏み出せて本当に良かったですね。
そうやな、
うんうん、
本当にそう、
そこがまた幸せにつながっていくっていう、なんか論理的思考力を高めることが幸せにつながるのかなみたいな風になりがちなんですけど、 でもね、その処理能力が高まることでやっぱり時間も作れるし、まあ、お金も作れるかもしれないし、いろんなその豊かさを作れるから、なんかね、そこにこううまくリンクしていくと、
うん、
がぜんこうやりたくなるかもしれないですね。
うん、まあとにかく数学でも国語でも何でもええねんけど、
うん、
その学びを通して日常が楽にならんと俺あかんと思ってね、
うんうんうん、
日常が楽にならない学びって何なんっていうね、
はい、
意味ないやんって思っちゃうやん、
うん、
だからやっぱ俺学問を通して日常が楽になるという実感を得てほしいと思ってる、
うんうんうん、
本来それが学校の先生に求めたら酷なんかもしれへんけど、学校の先生にやってほしいことやねん、
うん、
そうすると学ぶ意欲が湧いてくるからね、
うん、
楽になるんやもん、学べば学ぶほど。
そうですよね。
そう、まあ、今度 その親子でやる塾はそういうのをこう伝えていこうかなと思って
んね、うんうんうんうん、本当そうですよね。なんか学びは学びで、あの自分 その生活とか人生は人生でこう切り分けられちゃってることがやっぱり多いと思うんですけど、
そうそうそう、
やっぱこれが実践で使えるんだよとか、なんかこれを学ぶことでもっと楽しい毎日が送れるんだよっていうところにこうつながるようになっていけば、
そうなんですよ、
面白いから、やっぱり そこででも自分が行動してみないとわからないじゃないですか。
うんうんうん、
頭に入れました、それで分かりました、うん、で終わっちゃうと何にもやっぱならないんですけど、
それこそアウトプットなきインプットやね、
う
ん、
そういうことですよね、
うん
うん、だからやっぱアウトプットもインプットにはアウトプットをセットでやらないとやっぱり意味がない。
そうで、まあ我々が言ってるのはただのアウトプットじゃなくて、
うん、
地上にアウトプットするってことやな、学問を、
う
ん、
そうですね、
うん、で日常で楽を感じるから、楽しさを感じるからこそもっと学びたいという欲求が出てくるわけで、
うん、
でその欲求が出てきたらあとはほっとったらいいね、
うんうんうんうん、
勝手に成長していくから。
確かに、
うん、それを学びたいという欲求が出てきてないのに勉強しろ勉強しろなんか言ったら余計に勉強せんくなるから。
そうですよね、
そこなんですよ。
そうなんですよね、そのスイッチさえ入っちゃえばもう勝手にもう内側からこうやる気が起きたりとか、
そう、
もう初めてそこで自分が主体となってやりたくなる、
そう、
やらされるから自分がやりたくなるっていう風に切り替わるので、もうそうなってしまえばほっといてもですよね。
そうや、ね、そうなると日常がどんどん楽に豊かになっていくし、
うん、
日常が楽に豊かになっていくからこそ結果的にテストの点数がどうしても上がってしまうのよ、
うん、そっちですよね、流れ的に。
そう、テストなんてもう結果的にどうしたって上がんねんから、
うん、
テストを上げにかかるなと。
そうですね、だからやっぱりなんだろう、遠回りがいいのかなって私は思うんですけど、なんか
遠回りなんかな、
さっきの話で言うと例えばあの、うん、答え先に見ちゃおうみたいな、あれが、まあ、近道だとしたら、やっぱその自分で考えるっていう、その時間的にはかかるんだけど、一回そこ通ることで次がめっちゃスムーズだし、
それ遠回りというかさ、うん、あの欲求のままなんやね、要は、
うん、
考えることが楽しいわけやん、
うんうん、
だから考えてるわけであって、
うん、
でそれを楽しいと思える感覚を覚えさせることが大事なんやね、
うんうん、だ根本からってことですね、その本質。
そう、
うん、
そうそう、だから日常が楽になる楽しいっていう感覚やね、
うんうんうん
うん、それがやっぱ大事だと思うな、
うん、確かに、うん、今日もなかなか面白い話になりました。
なりましたね、
なりました。今日10回目ということで、なんか1時間弱喋ってしまったんですけど、まあ、10回目ということで特別編でよろしくお願いします。
適当やね、
後から
いいと思いますよ、それで、
うん、今日はこのあたりにしたいと思っているんですが、
ええ、
何か言い残したことはありますか？
言い残したこと？
はい、
あ、最近ね、
はい、
結果とプロセスについて考えてんね、
はい、また始まりそうですけど、ここから1時間。
そうやな。いや、多分これ1時間で終わらへんからやめとくわ。
あ、じゃあ次回それやりましょう。私もそれ話した
い。あ、オッケーオッケー。結果とプロセスね。
結果とプロセス、次回。今回初めてお猿さんからテーマが来ましたよ。
あ、ほんまや。結果的にそうなったな。うん、
ね。では次回も結果とプロセスについてお話をしていきます。
はい。
はい、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。